Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年11月21日放送、フリーライターのサナさんに伺ったジョージアをはじめとする旅の思い出話、お楽しみください。
このジョージアって本当最近よく聞きますね。
あ、そうなんですよね。
なんかブームみたいな感じ。
あ、はい、私でも最初はあまり詳しくなくて、はい、うん、実は辰巳出版 の、はい、小林編集長からお声掛けいただいて、うん、今なんかジョージア人気みたいなんですよっていう話で、
はい、
でちょっと取材してみないかっていうお声掛けいただいたんですけれども、うん、何が魅力かっていうと、うん、まあ、景観がまあ美しいとか人が優しいとか、まあ、そういったこともあると思うんですけれども、まず物価が安い。
なるほど、
はい、私行ってそのスーパーでお水買った時に1本17、8円、普通のペットボトルの
日本だと100円ぐらいのやつが
17、8円ぐらいで、
なるほど、5分の1以下って感じか。
あとリンゴも1個じゃなくて1キロが、70円ぐらい。
なるほど。
でとにかくその食べ物とかも安いし、あとメトロも、17、8円。
なるほど。
だからすごい物価が安いっていうこともあるし、あと1年間ノービザで行けるんですね。
ああ、なるほど。
なので長期滞在をしようって言って行ってる人もいると思うんですけれども、はい、
地理的にはロシアの下だと思えばいいよね。
そうですね。ジョージアの北がロシアで、南にトルコ、アルメニア、あと東南というかそっちの方にはアゼルバイジャンがあって、
なるほど、
あと西が黒海に面してるんですね。
そういうことだね。はい、だちょうどなんかヨーロッパの文化もあるし、
はい、
まあ、アジア的なものとか、まあ、中東的なものとかが割とこう入り見混じってる感じだね。
そうですね、はい、
うん、
まあ、古くから交易の要衝地でもあったので、はい、まあ、多くの民族が往来していたってこともあるし、うん、あとペルシャ、モンゴル、あとオスマン、あと、まあ、ロシアもそうですけれども、昔から大国から侵略を受けては、まあ、支配されてきたっていう、まあ、そういう一面もあるので、まあ、いろんな文化が入り混じっているところですね、
うんうん、
はい。
僕はね、何年も10年ぐらい前かな、もうちょっと前かもしれないけど、モスクワでちょっとレコーディングで1週間ぐらいいたのかな。
あ、はい。
で、まあ、モスクワの人たちスタッフたちともこういろいろ毎日さ、ほらご飯食べに行ったりするじゃない。
あ、はい、
とにかくジョージアの料理が、うん、美味しいからジョージアのレストランに行こうってみんながしきりに言ってたな、はい、でなんかバーベキューみたいなとかさ、
はい、
なんかそういう雰囲気、
はい、
ですごく美味しかったのが一番覚えてるんですよね。
なんか日本人の口に合いますよね。
あるよね。
あ、ヒンカリーは召し上がりました。ヒンカリって、もう大きい小籠包みたいなもので、
ああ、分かった分かった、餃子みたいなでかいやつ。
そうですそうです。あれちょっと先っちょの方つまんで、うんうん、こうちょっとかじって肉汁を出してこう食べる。
まさしく小籠包だ、
はいはいはい、
うん、
あ、まあ、それ現地の人は胡椒かけて食べてましたけどね、は
い、ちょっと記憶ないけど、とにかくほらやっぱり初めのうちはロシア料理なんて言ってさ、ピロシキだ、シチューだか、ボルシチだか食べに行くんだけど、うん、いや、うまいのやっぱジョージアンだからっていう人が多かったんですよね。
やっぱり、あ、そうですね、
うん、
あ、さっきの理由として、その今人気だっていう理由として、
う
ん、その食が合うっていうのもそうです。
そうかもね、
はい、入ってました、はいはい、
きっとそうなんだろうね、うんうん、
はい、そう思います、はい。
サナさん行かれたのはいつなんですか。
去年の9月末から10月半ばぐらいまで3週間行ってたんです。
あ、いいね、はい、結構じゃあ満喫できたね。
そうですね、まあ、満喫といっても取材だったので
まあ仕事だけどね、
はい、駆け回って、はい。
行かれた場所っていうのはまず首都。
そうですね、首都トビリシと。
トビリシっていうんだ。
トビリシっていうんです、はい。あとワインで有名なカヘティ地方と、
はい、
ジョージア軍用道路と、うん、第二の都市クタイシですね。
クタイシ、
はい、うん、あと黒海の沿岸 のリゾート地バトゥミ、
うん、
あとは北部コーカサス山脈に位置しているアッパースバネティですね。今回本ではこの6エリアを紹介してますね、うんうん、はい。
首都のトビリシっていうのはこれどんなとこなんですか。
あ、 先ほども申し上げましたようにちょっとこう文化がこう入り混じったような、うん、まあ、ペルシャの建築物があったり、うん、ヨーロッパ風の建築物があったり、あとソ連の旧ソ連 の, そうですね、大きい団地のようなそのなんていうんですかね、
わかるわかる
そういう建物があったり、うん、もう本当にいろんなものがミックスしている印象で、うん、はい、あとはですね温泉もあるんですよね、トビリシって。
どうやってみんな入るの？
あ、それがですね、うん、公衆浴場と個人風呂、うん、両方あって、うん、まあ、私は公衆浴場しか入らなかったんですけど、はい、一人だったので、うん、まあ、その私の行ったところは浴槽がなくて、うん、シャワーだけだったんですけど、そのシャワーもなんか歌声優のようになんかこうドーンと出てきて、なんか本当に肩に背中に当てるとちょっと気持ちいいなっていう感じの、はい、なんか歌声優みたいなシャワーと、はい、あとそこでは頼むと赤すりとかマッサージもやってくれる。
トルコのハンマム的なやつだ。
まあ、そうですね、うん、そんな感じで。で、個室風呂っていうのは、まあ、グループで利用するっていう感じで、うん、ちょっと浴槽がちょっと深めな浴槽らしくて、うん、あとサウナがあったり、あと水風呂があったりっていうようなところらしいですね、う
ん、なるほどね、はい、ヨーロッパ行くとなかなかそういう文化なくなっていくじゃないですか。まあ、ドイツとかね、はい、スイスとかたまにちょこちょこあるっちゃあるけれど、でもやっぱりトルコ行った時もそのハマムとか僕も受けたんだけど、はい、とても良かったのね。
はい、
やっぱりそういう感じだろうね、そのジョージア。僕ジョージア行ったことないんだけど、でもやっぱりそういう雰囲気で楽しめるんだろうな、温泉っていうのもね、きっとね。
はい、
あ、そう、はい、でトビリシのその街の中にもやっぱそういう割と娯楽施設たくさんあるわけだね。じゃあ
そうですね、まあ、私ちょっとおすすめしたいのが、はい、ジョージアンダンスを見るとか、 あとポリフォニーですね、
聞
きに行くとか。私はまあ、いわゆる観光客向けのレストランでそういったものは見聞きしてるんですけれども、うん、次回行くときはぜひちゃんとしたステージを見たいなと思っていて、うん、で現地の人に聞いたらオペラバレエシアター、うん、そこで見れるっていうので、だいたい金額が700円ぐらいから5000円ぐらい。
ああ、これはやっぱりなかなか安く見られるってことだね。
そうなんです、はい。
ジョージアンダンスってどんなダンスなの？
もうすごいダイナミックで、男性のダンスがダイナミックかな。女性はまあ優雅な感じで、まあ、ドレス、長いドレス着てこう優雅にこう踊るような感じで、うん、男性はチョハっていう民族衣装を着てるんですけれども、うん、何ですかね、この胸ポケット、弾薬を入れるこう、うん、
ベルトみたいな感じ、
なんか胸ポケットみたいなのがあって、うん、なんかそれが特徴なんですけれども、そういったチョハを着て踊ってたり、あと、まあ、そのポリフォニーの方たちもそうなんですけれども、割とそういうような民族衣装を着てやってるんですけれども、
そのポリフォニーってのは歌でしょ、要するにこうあってこうブルガリアンボイスみたいなやつだろ、要するに。
そうですね、低音中音高音の、まあ、3パートあって、はいはい、だいたい4人ぐらいで男性だけで歌ってるのが多かったんですけれども、まあ、多分女性版もあるんじゃないかなとは思うんですが、そうですね、私が聞いたのは男性 の, ポリフォニーで、バンドゥーリっていうなんかギター、民族楽器があるんですけど、うん、それを弾きながら、うん、合唱するっていうような感じで、はい、それも素晴らしかったです。
それはやっぱりこうレストランとかでも楽しめるわけだね、まあ、初級者向けとしては。
そうですね、まあ、観光客向けで、はい、そういうのやってたりとか、うん、あと、まあ、レストランだけじゃなくて結構観光地に行って、まあ、ワイナリーとかでそれも聞きましたし、うん、そのポリフォニーやってるところも聞きましたし、いろんなところでやってますね、はい。
山はあんの？
あ、そうなんです、トビリシに、うん、そうですね、標高約700メートルのムタツミンダ山っていう山がこうドンと構えていてですね、はいはい、ケーブルカーで、ね、登ることができるんですね、うん、まあ、車とかバスも通ってるんですけど、うん、それで、まあ、上の方行くと、そのケーブルカーの、最終駅というか頂上にそのレストランとかカフェとかもあって、うん、あとその上からその何ですか、トビリシの市街地がこう見渡せて絶景なんですね。
だいたいちょっと高いとこ行くと綺麗だもんね、街見るのも、
ね、そうですね、はい、
フィレンツェなんかもそうだもんな、うん、こうとにかく上行って、はい、夜景なんかも楽しめるって感じ。
ケーブルカーが結構夜遅くまでやってるので、
は
い、私夜行かなかったんですけど、夜も多分すごく綺麗だと思います、
ね、
はい、はい。
そう、さっきもちょっとご飯の話したけど、
はい、
ちょっといろいろメニューを教えて。
あ、
僕はとにかく美味しかった覚えはあるんだけど。
あ、はい、
その餃子みたいなやつなんていうの。
あ、ヒンカリ。
ヒンカリ、小籠包みたいな、はい、
小籠包みたいな。そうですね、これあのモンゴル支配の時代にあの伝わったとされていて、
ね、モンゴルも餃子みたいなのいっぱいあるもんね。
あ、そうですね、はい、うん、あと今年1月松屋さんで期間限定で販売されていたシュクメルリ。
シュクメルリ、
うん、チキンをガーリック入りのクリームソースで煮込んだものなんですけれども、
美味しそうだね。
これも日本人の口に合うような、
ね、
はい、感じで、
う
ん、あとはハチャプリっていうパンがあって、うん、ハチャはチーズ、プリはパンっていう意味なんですけれども、
あ、プリってパンなんだ。
あ、はい、う
ん、
で、あの、まあ、地方によっていろんなハチャプリがあって、ボート型の形をしたパンの中にチーズとか卵とかが入ってるものなんかはこれはアジャルリハチャプリっていうんですけれども、これは黒海沿岸地域の名物というか、まあ、そこから生まれたものなんですけれども、
いわゆる無発酵のパンだな、あの辺独特のね、
はいはい、
うん、美味しそうだね。これなんかほら包んだピザみたいなもんね、 あるね。
そうですね、こういうのもあったりとか、はい、もういろんなハチャプリがあって、あとはなんかこうカヌー型のパン、ショティっていうパンもあるんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとフランスパンっぽい感じではあるんですが、トネっていう釜で焼くんですね、
うん、
インドのナンを作るときに釜にこう貼り付けて焼くじゃないですか。
タンドリーに入れてね。
あんな感じで、あのその釜の中にこう貼り付けて、うん、
はいはいはい、
焼くんですね、
うん、縦型のピザ窯みたいなことだよね、うん、
はい、
要するにね、
はい、
素材の味を楽しむ素朴な料理だね。
あ、そうですね、
だからこそちょっと日本人合うんじゃない。だから
そう思います、はい。なんかスパイスもそんなに効きすぎてないというか、うん、はい、日本人の口に合うっていうものが多いですね、はい。
そしてやっぱりジョージアといえばもうワインだもんね。
あ、
ジョージアンワインって、
そうなんですね、ワインが、
ね、やっぱ美味しいって有名ですもんね、
はい、ワインはあの、まあ、カヘディ地方っていうところがあって、
うん、
ここはブドウの栽培が盛んなところではあるんですけれども、あの各地いろんなところであのブドウは栽培してるんですけれども、
はい、
あのブドウ畑の約7割がこの東部のカヘティ地方に集中してる
んで、7割っていうことはやっぱかなりのワイン ね、 そうだね、
はい、
でそこで作られてることが多い
わけですね、まあ、ここはトビリ市から2時間ぐらいで行けるので、うんうんうん、あの日帰りでもあの行けるようなところなんですけれども、
ワイナリーとか見てきたんですか。
あ、はい、あの行ってきました、ワイナリー、あのクベブリーっていうちょっとここの国独特の作り方なんですけれども、あのクベブリーっていう大きい亀を地面に埋めるんですね、
はい、なるほど。
でそこに掘削機にかけたそのブドウですね、ブドウジュースとか、うん、まあ、そういったもの全部この中に入れて発酵させるんですけれども、はい、まあ、これがあのクベブリワインっていって、この伝統的な製法ですね、これが2013年にあのユネスコの無形文化遺産に登録されたんですね、
う
ん、はい、まあ、もともとそのジョージアってあのワイン発祥の地とも言われていて、
うん、
8000年も前からのワイン作りがね行われてきたっていう。
そうか、はい、じゃあもう要するにヨーロッパに渡る前に、
はい、
このワインの原型みたいな形ができたのはこの辺りのわけだな。
そうですね、
それがだんだんだんだん西行って、
はい、
まあ、本当のねとか、まあ、ワイン、はい、フランスだスペインだっていうワインになっていくってことだ、
そうですね。このブドウあのワインの作り方としてはですね、
はい、
まあ、ブドウの収穫って大体9月の上旬から10月中旬にかけて行うんですけれども、
うん、
あとこの収穫したブドウを、まあ、掘削機にかけます。
かけるよね、
はい、まあ、昔はなんかサツナヘリっていう何ですかね、あの足で踏んでそういうのをやってたみたいですけど、まあ、今圧搾機にかけて、
はい、
でそれをクベブリっていうあのその大きな亀に投入して 2,3 週間発酵させて、
うん、
その間、まあ、まあ浮いてくるあのブドウの皮とかをですね、防毒を下にこう沈める作業を繰り返すんですけれども、まあ、発酵が終わったら、まあ、そういったあの、ブドウの皮とか種とか、
うん、
まあ、これを取り除くんですけれども、白ワインの場合そのまま漬けておくんですね、うん、でこれをクベブリにその蓋をして6ヶ月から8ヶ月、まあ、経過したら飲み頃なんですけれども、うん、あのまあ、この白ブドウの品種は果皮をこう長い時間漬けておくと、まあ、こうオレンジ色に変化してアンバーワインになるんですね。
はー、
なのであの、まあ、そこがちょっと特徴的というか、
東欧とかにもあるよね、ハンガリーとかさ、都会ワインとか割とそう。
あ、都会ワイン
とかも割とそういう色だよね、
はい、あ、そうですね、あれ甘いワイン ね、
うん、ね、うん、そうだよね、
はい、
へえ、そういうことか、う
ん、あでもこれはね甘くはなく、うん、そんなに甘くなくて、果皮にこう含まれてるタンニンがこう溶け込んでるので、まあ、ちょっと渋みのあるまあ味わいにはなるんですけれども、うん、あとまあサペラビっていう品種のまあ赤ワインなんかも結構レストランで飲んだんですけれども、うん、これも飲みやすくて、まあ、それお気に入りでも毎回サペラビばっかり頼んでたんです。
あ本当、じゃあこれを押さえとけば大丈夫サペラビね、
サペラビ結構飲んでましたね。
高くない？
いや全然高くないですね、
サペラビ、はい、っていうこれ、うん、サペラビはあのブドウの品種だね。
あそうです、赤ブドウですね、赤ブドウの品種で、
うん、あ美味しそう、
うん、あとはですね、カキ、あの皮とかそういうあの沈殿物ですね、うん、これをチャチャって呼ぶんですけれども、うん、これを蒸留すると透明なお酒になるんですけれども、ははこれ蒸留酒の名前もチャチャって言って、これはですねアルコール度数40度以上とね、かなりきついお酒なんですね。
マールとかグラッパみたいなもんだね。
あ、はいはい、
うまそうだなこれ。
一冊かマーケットでその試飲してみないかって言われて、うんうん、ちょっと口に含んだらすごいもう強くて、もう全然飲めなくて、でちびちびやろうとするから飲めないんですね。あれ一気にグイッと飲むといいっていう、それが後で分かってグイッと飲んで、あとはその後に甘いジュースを飲むといいですよって言われて、甘いジュースとチャチャとこう一緒に置いて、
いや僕なんかはもうあのグラッパ回る大好きだから、食後やっぱりキュッといっぱい、
あそうなんですか、私あんまり、私結構弱い方だからあんまり飲まなくって、そういうの、
そうだ、まあどっちかっていうと男の酒だもんね、
あ、
うん、でもうまいよやっぱ、うん、あれはやっぱりこう食後に一発、まあ、ダイジェスティブとしてね、
あ、はい、
うん、やっぱり食後酒としてはやっぱり最高なんじゃないですか、
はい、
そうなんだ、ね、チャチャっていうの、
チャチャなんか可愛い名前なんです
けど、可愛いね、なんかねじゃあ、 あの美味しい料理を食べた後デザートとかもいっぱい出てくる感じ、やっぱり
デザートはですね、
うん、
そんなにすごい種類があるってわけでもなく、ブドウ果汁 と、はい、あと小麦粉と砂糖をあのこう練って固めたペラムシっていうのがあるんですけど、なんかちょっとウイローの柔らかい感じって言ったらいいかな、
あ、これ、あ、これね、
なんかちょっと
紫色の蒸しパンみたいな、
これパンっぽくなくて、うん、ウイローの
柔
らかい感じかな、なんて言ったらいいかな、
なんかもうムチもうそうみたいな感じ、
なんかねゼリーっていうのも
になってないよね、
違うような感じなんですけど、ね、まあそれに近いかな、そんなような、
まあ何しろ小麦粉と砂糖とブドウだよね、
そうですね、
なるほど、
生地としては、
もう意味分かった、はい、もう味はねってイメージできる、
味は想像できますね、
なるほどね、はいはい、でもとっても素朴な味だろうね、
あそうですね、はい、
へ
え、なんかヘルシーだ、
ヘルシーだね、うんうんうん、そう、はい、素朴な感じだよね、はい、だやっぱ昔ながらのそういう食文化もちゃんと残ってるということ
ですね、そうですね、はい、はい、
楽しそうだな、
うん、
まあ今はねちょっとこう旅をに出るのは難しい時期ではありますが、
はい、
サナさん次どっかこう行ってみたいななんて思っていらっしゃるところあるんですか？
そうですね、あの最近ヨーロッパが多かったので、はい、アジアの方にも行ってみたいかなと、うん、あのまあ、タイとかベトナムとか、まあ、あの何度か行ったことがあるので、うん、行ったことのないところ、あのミャンマーとかラオスとか、はい、まあ、そういったところも今度行ってみたいなとは思いますね、はい、
うん、なんかミャンマーラオスなんていうのもね、こう旅で行かれる方が増えてきてるからね、
うん、はい、そうですね、うん、どんな感じなのかなっていうのと、まあ、どんな人たちが暮らしてるのかなってすごくあの気になります。
そうだね、
はい、
タイとかそのベトナムっていうのは割と行かれてるんですか？
そうですね、私結構雑貨が好きで、タイの雑貨とかベトナムの雑貨とか買いに行ったりとか、う
ん、雑貨って何か
え、なんだ、カゴとか、はい、あとなんかサンダルとか、あサンダルは雑貨じゃないか
いやいや
いろんなものですね、 お皿もそうですね、お皿とか、
なるほどね、なんかそういう、うん、
食器類、
ちょっとこうエキゾティックなっていうか、
あそうですね、
うん、エスニックな雰囲気のものって、うんうん、そうですね、ベトナムのなんかこうちっちゃい小物とかそういう流行ってたっていうか、もう、まあ、随分前からだろうけど、
前にすごい流行ってたんですよね、
あったね、東京中なんかそういう雰囲気だった時もあるもんね、あ
そうですね、結構も前にすごい流行ってて、やっぱり私もその時に行っていて、うん、木のなんだろうサンダルみたいなの買ってきたり、うん、あの何買ってきたかな、他にあバッチャン焼きだったかな、あの食器とか、うん、なんかそういうものをなんか買ってきましたね。
使ってるの？それ日本でいる時に。
今はもう昔の話、昔っていうかもう前の話なので今はもうあんまり使ってないんですけれども、
うん、
結構雑貨 の屋さん見るのが好きかな。バルト三国の本も出してるんですけれども、はい、あとスウェーデンの本も出していて、うん、そこでは割と結構雑貨屋さん巡りをしていて、そういうお店も紹介してるんですけれども。
スウェーデンとかだと何買うんですか。あ、家具ってこと。
あ、いや、家具はもう大きくて買えないんですけど、まあ、でもインテリアとかそういったもの、家具とか見るのも好きなんですけど、うん、まあ、でもあの時、まあ、飾り物なんか別にすごい便利なものではないんだけれども、はい、なんかちょっと飾ってて可愛いものとか、
うん、旅の思い出的
な、そんなものを結構買ってきましたね。はい、
それでもさ、街中にそういう店っていっぱいあるの？お土産屋さんってことじゃなくて、その例えば初期だったら食器屋さんに行くわけ？
結構スウェーデンとかはなんか通り歩いてると可愛い雑貨屋さん結構見つけられたりとかするので、うん、あとバルト三国もスウェーデンとかに比べるとやっぱりちょっと値段も安くて、バルト三国だと、はい、あとなんかこうミトンとか手袋ありますよね、ああいうなんていうんですか、ちょっと可愛い柄の、うん、まあ、ああいうニット製品なんかも結構あって、うん、夏でもニット製品売ってるんですよ。
なるほど。
そういうものが、うん、そうですね、もう本当にたくさん買ってきては、はい、
まあでも女の子やっぱりね、そういう小物を見るの好きだもんね。
好きですね、はい、
だから旅先ではそういうの佐野さんの本見ながら、はい、こういうこういうところ行ったら買えるよってのも出てるんでしょ。
あ、そうですね、ちゃんとお店のデータもちゃんと入れてるので、住所とか、うん、オープン時間とか閉店時間とかも書いてあるし、うんうん、はい、
面白
いてますね、はい。
でもさ、まあ、お仕事で行く時の話をちょっと伺いたいんだけど、うん、初めにちゃんとリサーチはもちろんされると思うんだけど、やっぱりその場歩いてて、あ、見つけたなんていうこともあるでしょ。
実はですね、うん、私今回はまあ結構連れて行かれることが多かったんですけれども、はい、自分で企画していくものに関してはもう本当一人で行くので、うん、まあ、一応現地の人に、いいとこないかとか聞いたりもしますけど、はい、まあ、ちょっとこう看板見て、あ、なんか良さそうだなとか、ね、うん、ちょっと可愛いお店だなとか、そういうので結構決めて入ったりとかして、うん、レストランとかカフェとかも、うん、ショップなんかもそうですけど、結構そうやって開拓してったりしてますね、
うん、はい、そこでもう食べたりして、美味しかったな、これいいな、これいい店だな、気に入ったとなると、そこで取材交渉するわけ。そういうことか、はい、面白い。
そう、面白い。そんな感じで取材してますね。
そもそもなんでそんな仕事しようと思ったの？
もう旅好き、ただそれだけで、うん、
仕事始める前もずっと旅してたんだ。
そうですね、今は結構取材で一人で行くこと多いんですけど、はい、まあ、前は友達と行ったりとか、うん、ね、家族で行ったりとかっていうこともあったんですけど、そうですね、まあ、旅好きが高じて、うん、まあ、こういう仕事になったというか、うん、はい、
面白いね、
うん、
旅僕も、まあ、多いけど、もちろんね、美味しい店あったら紹介したいなっていう気持ちはあったりするけど、
はい、
それが高じてこう本を書くとかさ、やっぱりすごいステップアップじゃない、うん、だって、
まあ、だから旅が好きだから添乗員とか、まあ、いろいろね、道はあると思うんですけど、添乗員大変そうだなとか、なんかカウンターでなんかこうみんなのなんかパスポート持ってやってるの見ると大変そうだなと思って、
ね、あれ大変、一番大変だよね、
うん、あれはできないなと思って、うん、じゃあトラベルライターになるかっていう感じで、
はい、面白い。で、スウェーデン、一番初めがスウェーデンだったの？
そうですね、本を書いたのはそうですね、スウェーデンが初めてなんですけれども、うん、その前に海外旅行向けの何ですかね、雑誌 の、 出版社にいたので、うん、その時には1年に4回ぐらいは最低行ってたかな、取材に一人で行って、うん、まあ、写真も撮り取材もし、う
ん、
割とこうい
ろんなところ行ってた。
そうですね、そこが仕事は、そうですね、一人でこういろんなところ行ってましたね、出版社の時、はい。
でも一冊目がスウェーデンの理由は、
私やっぱりその雑貨が好きで、インテリアとか、
う
ん、なんかそういうものが結構そのスウェーデンとか北欧好き、うん、でなんか
北欧好き、
ね、北欧好きだったんですね、まあ、今も好きですけど、
北欧好き女子多いよね、
北欧好き女子多いですね、うん、でそれで行ってみて、うん、そうですね、それでなんかすごいなんか可愛いお店とかいっぱいあるなと思って、でなんかいいな北欧っていう感じで、うん、でなんかちょっとこれ本にできるなって思い、うん、本にしました。
面白い。いや、人の人生いろいろあるから、ね、この番組ずっとやって本当面白いんだよね。
いろんな人がいる。
いやいや、本当その通りでさ、で旅の話伺ってると、やっぱりその人の人生を伺うことになるでしょう。
あ、はい、うん、そうですよね、
うん、だからおかしいな、
面白い、
面白いなと思って。 そうですか。じゃあ次はアジア攻めてくださいね。
はい。
でまたいい本できたらいらしてください。
はい。ぜひ。
はい。で最後にこれはあの必ずゲストの方に伺ってるんですが、
はい。
サナさんにとっての旅ってのは一体何ですか。
はい。自分にとって旅とは、うん、感受性を豊かにしてくれるもの、
うん、
今まで知ることのなかった人々や物、料理、風景と出会うことによって、刺激を受けたり安らぎを感じたり、旅を続けていると感受性が豊かになっていくのを感じます、
うん、
はい、
いいね、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ANA World Air Current